Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スタート、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、カンハム、東海ハム、そしてハムフェアということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
さて今日は8月14メガの日ということでね、はい、8月14日ということでね、
はい、
先週が7メガで、来週がハムフェアの、ね、2日目ですけど21メガ
そう、
はい、で8月の終わりが28メガの日ということで、はい、これなんか揃うのは今年は今月だけだとか、
8月だけなんですよ、
うん、そうですね。
なんかこの話するの久しぶりだな。
そうですね、はい、なんか去年しょっちゅうしてたような気が、
去年3回やった、
去年が多かったんですね、
う
ん、
そうですね。まあ、これはあれですね、ウルー年のあれとなんか曜日の関係が複雑に入り乱れるんでしょうね、はい、そうですね、ということですね、はい
はい、
ワイヤレス人材のためのアマチュア無線の活用に関する提言ということで、ね、はい、公表されております。これは総務省のホームページに載っておりますので、ね、はい、ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言と検索すれば何らか当たると思います。
総務省の報道資料のところの、
うん、そうですね、
一覧に入ってます
ので、ね、はい、入ってますのでね、はいはい、そちらの方からまた見ていただいてもいいと思います。ワイヤレス人材の育成という言葉は、ね、もう何年も前から出てて、 IoT とかね、はい、それのためにアマチュア無線をどういうふうに活用できるのかという話が、まあ、今回そういう提言ということでね、いろんな知識人の方々の提言が出ましたよということでね、はい、でこれ提言の内容が、ね、PDF のファイルで8ページぐらいかな、
はい、
そうですね、
はい、うん、結構たくさん出てます、
ね、
で、まあ、今まで、まあ、我々いろんなところで、ね、話したこととかも、ね、割とまとまって出たということでね、はい、まあ、要するにアマチュア無線を活用してということでね、まあ、せっかくの電波を使う、趣味なんだけども、まあ、いろんな技術のね、一番最初に書いてあるのに、アマチュア無線は無線を使ったコミュニケーションと技術探究の趣味として、趣味なんだけども技術探究、
うん、
これすごいですね、これね、子ども、高齢者、障害者など広い方が個人的な興味によって国内外を問わず幅広く更新や無線技術への興味の通信を楽しんでいるということで ね、
そうですね、
まあ、現実そうですよね、
はい、はい、そうなんですよ、
うん、
だこれをうまく活用して、
そうですね、
そのこれからの技術習得とかの入り口にしてほしい、
そうですね、
きっかけにしてほしい
と、こういう内容のことって、まあ、ハムのラジオとか、まあ、ヨタジャパンもちょっと、ね、うん、そういう向きがありますけども、うん、まあ、かつてからその日本の中でもその先進的なアマチュアの方がですね、ずっと言ってることではあるんですけども、
そうですね、
やっぱり総務省からそしてそのいろんな関係団体が集まったこのアドバイザリーボードの提言として出るっていうことがすごくなんていうんですかね、ある意味政策上すごい大きい意味を持ってるんだろうなっていうことはすごく思いますよね。
実はこれちょっと座長と構成員ご紹介 してもいいかな、ちょっと時間かかっちゃうけど、はいはい、これ座長がね、電気通信大学先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター教授ということで、ちょっと長いんで早く喋っちゃいましたけど、藤井さん、
藤井先生ですね、
藤井先生ですね、はい、それから一般社団法人マルチメディア振興センター ICT リサーチ&コンサルティング部シニアリサーチディレクター、
はい、
ということで長い名前ですけども、飯塚さん、
はいはい、
から CQ 出版社取締役兼 CQ ハムレディオ編集長、これはもう皆さんご存知、桜田さん、
はい、
ということでね、から一般社団法人日本アマチュア無線連盟会長高尾さん、
はい、
それから国際キリスト教大学教養学部、上級准教授寺田さん、
はい、
から株式会社ブロードハンバンドタワー代表取締役会長兼社長 CEO 藤原さん、
はい、
一般社団法人日本アマチュア無線振興協会会長三木さん、
はい、
ということで、これは邪道ですね、最後、はいはい、こういう、もうアマチュア無線にとってはもう話せない方々、うん、ですのでね、
今話ですけど、 飯塚さんとですね、あと寺田先生もですね、うん、まあ、特にヨーロッパとかだと思うんですけども、うん、電波政策の専門家の、
あー、なるほどね、
研究の方なんですよね、はい、ですからそのやっぱりその政策としていろいろ変えていくことで、うん、海外の事例とかも踏まえていろいろ改革をしていこうっていうこの姿勢がですね、非常に見えるというメンバーだなというふうに思いますよね。はい、
で今回特にね、まあ、僕らとして、まあ、私だけかもしれんけど、アマチュア無線局の開設運用までの迅速化というのがね、結構大きく、
はい、
から免許制度の簡素合理化というのが 2項目にわたってあるんですよね、
はい、
うん、でも当然活用機会の拡大とかね、アマチュア無線電波の楽しさどうするかとかあるんですけども、うん、結構やっぱり免許に関する、まあ、割とやっぱり簡単にうまいこと今の法律の下でね、うん、動ける手続きというのを、まあ、総務省の方も考えていただいているみたいでね。
そうですね、そういう提言が出てます
ね、うん、出てますよね、
はい、一番それが大きいじゃないですかね。
そうですね、
手続きが大変、
う
ん、時間がかかる
ところ。そうですね、はい、
ちょっと格論に寄っちゃったかなっていうところが、うん、
まあ、少
し残念なんですけど、もうちょっと大枠で議論してもよかったのかという感じもしますが、うん、まあ、でもいずれにしてもこういう方向性が示されたということが一番大切なことだと思いますので、うん、
はい、
非常にポジティブに受け止めたいですよね。
そうですね、はい、これぜひ皆さんで一回ご一読していただきたいなと思うんですけれども、うん、で私自身が、ね、一番面白いと言って怒られるんですけども、はい、アマチュア無線局というものからちょっとという感じがあったのが、ちょっと言いますけどね、アマチュア無線局のように比較的大連力の無線局は、はい、放送の受信および携帯電話、スマートフォン、消防、防災、列車無線といった重要無線通信など他の無線局に有害な勲章を与えやすく、国民の人命の保護や社会生活に影響を生じる可能性が強く懸念されるということでね、まあ、確かにハンディ機とか、ね、1ワットレベルであれば別になんですが、やっぱり普通でも50ワット移動出せるし、ね、固定局でも200ワットというのは技的で割と簡単に通るんでね、
はい、
200ワットというとこのラジオ成田の10倍、20倍、
そう、10倍
はい、なんですよね。だからアマチュア無線局全員がそうじゃないんですけども、比較的大連力というのはこれ実際そうなんですよね、
はい
はい、私も500ワット出してるっていう
アマチュア無線局がそういう大電力を扱う無線局に位置づけされているってことを、うん、なんか改めて認識しましたね。
そうなんですよ ね、 うすね、はい、
もうあるのと、まあ、あとここで今書いてるのはそのアマチュア無線って比較的大電力ですけども、うん、そういうまあ懸念はあるけれども、
う
ん、やっぱりでもでいろんな価値があるんだよと。
そうですね、
そのここで今ソサイティ 5.0 ってことが出てますけども、うん、まあ、これから それこそワイヤレス人材の育成みたいなことを含めてですね、非常に意味があるから今後も必要な制度なんだよっていう文明が書いてある、ね、うん、でそこがやっぱりすごくそのアマチュア無線の社会的価値がですね、うん、この提言書によって認められたと、
う
ん、
あ、
まあ、もちろん認められてたんですけども改めてですねあるんだよと強調されたというのが、うん、はい、その非常にここの文脈では大事なところかなというふうに思いますね、うん、
そうですね、
はい、ちょっとここら辺はまたなんか番組改めて、
はい、
なんか特集したいですね。
そうですね、
うん、まあ、いろいろとね IoT とかいろんなアマチュア無線の人材育成とかは話してきましたけど、ちょっと改めてこの提言を受けてって怒られるから、
はい、
見てちょっと考えてみたいなと思いますね。
はい、
はい、どうもありがとうございます。それでは今日の話題はカンハム、東海ハム、そしてハムフェアということでお送りします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
まず東海ハムの祭典のレポートからということでお送りいたします。はい、第54回東海ハムの祭典ということでね、7月24日日曜日、名古屋の名古屋市公会堂で開催されました。これ日曜日1日だけだったんですけれども、朝の10時から、夕方の展示は30分までだったかな、あとちょっと16時30分までホールの方で最後抽選会までありましたので、はい、入場者1800名、
はい、
からオンラインの参加650名だったそうです。
はい
はい、合計2450名ということでね、うん、はい、やはりオンラインも含めて入場される方、
はい、
もうやっぱり両方なくてはならない存在だったかなと。
そうですね、そういうことになった、なってるんですね今ね。
そうですよね、はい、うんうん、あのまあ、カンハムでも同時配信とかしましたけどね、うん、ちょっとやっぱりね、あの、まあ、アマチュアがいるんで YouTube がうまいこと流れなかったとかでカンハムもあったんですけど、ね、まあ、それはちょっと起きまして、うん、だからそういうふうな、まあ、我々もあのコロナになりましてね、そういうオンラインだけでスタートしたのがこれから定番になりそうだねというのはやっぱりその通りになりそうですね、
うんうん、そうですね、
はい、やっぱりあの近くでにいなくって来れない方、ね、はい、も参加できるという。
そうなんですよ、ぜひ講演とか聞きたいですよね。
で、あの今年の東海ハムの祭典のイベントの講演会なんですけども、一つ目がね、総務省のね、関東総合通信局、はい、電波管理部電波障害分析課課長ということでね、はい、斉藤さん、はい、斉藤課長がね講師になりまして、最近の得意な電波障害事例ということでね、意外なものから雑音がというのがね、はいはいはい、ありました。まあ、これちょっとあの私裏のコンサートやってますので聞けなかったんでね、斉藤さんにごめんねと言ってたんですけどね、はい、それから2番目のジャイアの講演会ございましてね、これあの、はい、アイコムの高岡さんのお話でございます。
はい、ディスターのお話ですかね、はい、
アマチュア無線の未来に向けた取り組みについて、はい、ということでね、はい、ということでお伺いしております。これは外から扉越しに高岡さんの顔を見ただけでちょっとバタバタしてましたねお聞きできなかったね、あの皆さんお聞きだったと思うんですけどね、はいはい、それから、愛知県防災安全局講演会ということでね、はいはい、愛知県防災安全局防災部防災危機管理課ということで、はい、上坂さん、はい、愛知県の地震被害予測調査結果と第3次愛知地震対策アクションプラン等についてということでね、はい、まあ、特にアマチュア無線、まあ、災害時の一つの大きなツールとしても非常に有益ですし、だから逆にそういう防災の、ね、知識というのも、ね、やっぱり
必要ですよね、我々もね、はいはいはい、
ということでね、結構非常に有益なやつで聞けなかったというのは私自身は残念ですけど申し訳ございません。
YouTube で54回東海ハムの祭典出てますよ、はい、多分そこに出てます ね、
そうですね、はいはい、ということでございました。はいはい、まあ、あとは我々ハムのラジオもね、ブース出してましてね、もういろんな方来ていただきましてね、はい、ディレクターが大好きな、はい、ジングルも結構いただきまして、
はい、いただきました、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
で、まあ、いろんな方来られましてね、一番よくおしゃべりしたのは、まあ、私朝いてなかったんでリオさんが一番しゃべってたかな須田さんとね、
そんな気がしますよね、うん、リオさんがいっぱいしゃべっておられましたよ。
そうですね、はいはい、うん、結構楽しいお話いただきましてね、はいはい、面白かったですねと思いますってこと
で、まあ、やっぱりあれですかね、はい、名古屋周辺の方が多かったんですかね、
はい、と思いますね、はいはい、関西からも結構来てましたけど、ね、キャラバン隊組んで車で来て全泊で飲んでいたみたいですけど、ね、まあそれはちょっと別にしました。
別
はい、それからあと、東海ハムの祭典でね、コンサートをやってるんですけども、はい、まあ、今年も雅子さんから渡前さんから青木紗友子さんの3人でね、はい、お歌いただきまして、その後ハムのラジオと15分時間いただいたんですが、これ実は、うん、今年はヨタの話をしようということでね、うん、須田さんと二人でちょっと漫才しましたけど、はい、漫才かよね、
まあ、漫才ではないんですけど、ね、
まあ、ヨタの、ね、お話中心に、ね、
ちょっとねトークをしまして、はい、ヨタの旗持ってね上がりました。
そうですね、はい、はいはい、まあ、そういうんでね、皆さんにちょっとヨタのことも知っていただきたいなと思いましてね、お話しましたね。
あのステージに上がる日が来ると思ってなかったですね私名古屋地元というか、はい、まあ、アマチュア無線始めたのはまさに名古屋でしたん で、 そうです、ね、非常にその今回の鶴舞は、うん、思い入れあったんですけども、はいはい、そこまでになると思ってなくて、うん、ちょっと緊張しました、はい、
引っ張り出されるとは思わなかった
昔なんかのイベント時に客席から見てた側でしたからね
おなるほどなるほど、はい、まあ、そんな感じでしたね、はい、まあ、当日は、ね、結構暑い中での、ね、開催だったんですけども、まあ、カンハムのように屋外展示というか、ジャンク地とかなかったんで、まあ、皆さんそんなに、うん、汗たらたでなくてよかったと思うんですけど、ね、
全部室内ってことですね。
そうなんですよ、
はい、それは良かったですね。
朝入って涼しいところしか知らないまま撤収の時に外出たら、はい、暑くなったんだとなったらなりましたけどね。
そんな感じですね、
はい、名古屋の暑さですから、はい、尋常じゃないんですけども、
はい、そうですね、はい、
どこでも暑いですね、
はい、 まあそんな感じでしたですがね、はい、ということでね、東海ハムの祭典のレポートでございました。
はい、JR7HOV 東京には住んでますけど、セブンコールでございます。しばらくぶりに IC705 とかをこう手に入れてやってます。まあ言ってしまえばあっちゃこっちゃこうアンテナ線を張りまくって遊ぶっていうパターンなんですね。今後ともよろしくお願いします。はい、はい、ハムのラジオです。よろしくお願いします。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。まずは第1級第2級アマチュア無線技師12月期国家試験合格のための通信教育講座のご紹介です。 QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した法規と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。インターネットの受験生専用サイトには無線工学重要公式集や試験に出やすい電波法令集などを掲載。わからない問題があれば質問フォームからいつでも何度でもご質問いただくことができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。ぜひご学習にお役立てください。第1級第2級アマチュア無線技師12月期通信教育講座のお申し込みは8月末まで。 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しましょう。気になる方は QCQ で検索。無線従事者資格を取得したいけど一人で勉強するのは不安、そんな方には QCQ 企画の養成課程がおすすめです。まずは養成課程 e ラーニングをご紹介します。講習会会場が遠い、講習会日程が休みの日と合わないなどお困りの方はいませんか？養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレットがあればいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を実施中です。もう一つは養成課程講習会。養成課程講習会は各地で実施中。講師が丁寧にご説明しますので初めての方でも安心です。直接講師に質問ができるし、同じ資格の取得を目指す仲間と一緒に勉強できるのは講習会だけ。なお教室内の換気や消毒液の設置など感染症対策も講じておりますので安心してご参加ください。お友達同士で、会社の仲間と、ご家族で講習会に参加してみませんか？養成課程講習会は第3級第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中。開催日程や場所はホームページで見ることができます。新しい日程も続々更新中です。また9月より四国エリアでの4アマ三陸特講習会も計画中。詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで 平日10時から17時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
2022年春、ヨタジャパンは新しいステージに踏み出しました。この度設立した一般社団法人ヤングスターズオンジェアジャパンでは、26歳未満の方、30歳未満の学生の方の若者会員と参助会員を募集しております。若者ハムの皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。詳しくはウェブサイトで。ヨタジャパンからのお知らせでした。
はい、ということでね、はい、カンハム東海ハムの祭典と終わりましたら、8月いよいよハムフェア2022、
はい、
ということでね、
来週ですね、
来週でございます。はい、はい、まずはね、何年か前と違いますので、やっぱりコロナ感染対策のお願いということで ね、はい、だからまずこれはちょっと皆さんにね、ご注意をお願いしたいということで、結構うん、コロナにかかっている方いらっしゃいますんでね、
感染が爆発的に増えてますよね。はいはい、
で、はい、もう私の周りでもね、やっぱりコロナにかかって、はい、1週間もう、外に出れなかったとかね、はい、お話聞きますし、はい、自宅軟禁されたってね、はい、元気にアマチュア無線やってた方もいらっしゃいますけどまあそれは別にしまして、はいはい、少なくとも今回のハムフェア、コロナ感染対策ということで、はい、まず発熱、咳のある方は来ないでくださいということで、はい、申し訳ございませんけどよろしくお願いいたします。
そうですね、
からマスクは必ず着用してください、はい、から手指の消毒も忘れずに、はい、ということです。から会場内では、ね、やはり来場者間の距離を、ね、確保していただきたいなと、はい、お願いいたします。はい、特にブースに、ね、やっぱり近く寄りたいというのがあると思うんですけども、うん、やはりちょっと間を空けて、ね
ね、
ご観覧いただきたいなという感じしますね。はいはい、から入場の際のお願いということで、ね、ハムフェアの入場整理券および出店者証、この上部にはね、今年は出店者または来場者の方の氏名、連絡先をご記入いただきから切り離して会場入り口で提出してくださいということで、はい、まあ、要するに誰が来てるかを明確にしたいと。
そういうことです
ね。で、万が一何かあった時に連絡がつく、
はい、
ね、まあ、できれば携帯電話が一番いいと思うんですけどね、うん、連絡のつく連絡先をね、ご記入いただき、はい、ということで、ね、これは実は東海ハムの祭典でもね、この形 の、 入場者証というかな、はいはい、なってましたんでね、で、まあ、私も
書いてるんですね。
そうなんですよ、はい、であと、いろんなコンサート行きましてもね、うん、結構それ多いです。席の目の前に、ね、QR コード貼ったってね、ここから登録せえと、そこに座ってたのは誰の何部やと結局開催者からとしても、万が一なんかあった時にね、うん、連絡がつくようなことになりますんでね、
はい
はい、ということでございます。それからハムのラジオのブースも、ね、今年も出しますのでね、
はい、
ぜひ来ていただきたいと思うんですけども、うちのブースでもね、テレビ消毒用のアルコールも準備しておりますのでね、はい、来られた際はもしテレビ消毒はまだしてないなという時はね、言っていただきましたら、ね、まあ、というか目の前に置いてあると思います
ので、ちょっとこう消毒していってくれればいいと思います。
はい、そうですね、はいはいはい、ということでございます。はい、という準備万端なれば、もう皆さんもうどんどんね、来ていただきたいというのが正直なところで、
はい、
ハムのラジオ全員参加しておりますので、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、お待ちしております。
はい、からハムのラジオのブースなんですけどもね、
はい、
J の42というところで、JAL の、ね、ハムフェア22、2022のページに、ね、会場配置図と出展者一覧が出ておりますので、ね、はい、参考にしてください。
はい、
会場は、ね、入り口が入りまして、まあ、ちょうど反対側というか斜め向こう側の、
そうですね、
休憩場の近くになるかな。
はい、休憩場は今回2つあるんですけど、入り口から遠い方の休憩場の近くになります。
ぜひ J42というところを見ていただきまして、ね、まあ、いつもの茶色い旗貼っておりますし、から
そうです、ね、
ヨタと、ね、共催でございますので、ヨタの旗と2つ並んでいると思いますので、ね、はい、ぜひお越しくださいという感じですね。
メインゲートを入っ て、うん、すぐあのメインストリートがずっと続くと思うんですけど、はいはいはい、そのメインストリートをずっと行っていただいて、うん、奥の方になります。
なるほどなるほど、はい
会場入ってすぐ右方向にずっとあのメーカーブースを無視して奥の方行っていただくとハムのラジオのブースに到達いたしますので、
はいはい、そうですね、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。から今年もねやりますということで、はい、QCQ 企画とのハムのラジオのコラボ企画ということで、はい両方のブースに、ね、お越しいただきますと缶バッジプレゼントということで、はい、あのどちらのブースにも、ね、先に来ていただいても結構でございます、こっちを先にということはございませんので、はい、あのどちらかに来ていただきますとブースで控え券をあの渡してますので、はいその控え券を持ってその別のブースに行っていただきますとね、はい、その控え券と、ね、交換に、ね、缶バッジを差し上げますということでね、はいはい、
今年もあの素敵なバッジが、ねはい、できてますのでお楽しみに、はい、してください、
はいはい私多分一応4つつけてると思いますけどね当日は
一応そうですね私も過去のやつがありますけど、うんまあ、デザインは踏襲して、はいますけどまた素敵なやつをつ、うん、
デザイン凝らしてます、はい、まだ私見てないですはい、ということでございます。
はい、
はい、それからあのいつもやってますということでね、はい、もうジングル録音ということでね、はいブースに、ね、お越しいただいてジングルを録音させていただいた方には、はい、ハムのラジオとラジオ成田のステッカーを、ね、差し上げます。はいハムのラジオは、ねまあ、例年と同じ形なんで申し訳ないですけど、ハムのラジオ成田は、ね今年変わってますのでね。
そうですね、はい、ロゴが新しくなってますの で、
そうなんですよ。
新しいステッカーにな
ってます差し上げますので、ね、はい、はいよろしくお願いいたします、はい、であのジングル録音の際、しましては、ね、感染対策を、ね、徹底しておりますので、ねはいご安心して、ね録音させていただきますのでよろしくお願いいたします。
マイクの消毒とかね、
そうですね、
いろいろ最近あのよくテレビでもマイクを使っている方見るとカバーかぶってますよね、
うん、そうですよね、
はい、あれが、うん、あのその取り替え用の交換用のカバーなんですけど、はい、ああいうものをつけたりしますのでね、
はい、そうですね、はい、はいでまあ、あの消毒液もございますし、はいはい感染対策は万全しておりますので、ね、ぜひお越しいただきたいということでございます、はい、それからあのいつものように、ね、皆さんの ご意見ご感想ご提案などを、ねブースで、ね語っていただきたいと思いますので、ね
はい
久しぶりの、ね、アイボールを、ね、楽しみましょう、はいまあ、ちょっと距離を取りながらってことになっちゃうかもしれないですけど ね、
で、
ね、はいでまあ、マスクは、まあ、着用
しなければならないと思います、ね、この件だと ね、 ね、
はいはい、申し訳ございませんけどそこはちょっとご勘弁のほどという感じですね、でもやっぱりアイボールするのはいいですよね。
いいですね、
うん、あのカンハムの時も東海ハムの時もそうなんですけどやっぱり話が弾むんですよね、
はいはい、そうですね、はい、
それとあとあの、まあ、ヨタのブースでもありますんで ね、
はい、
ねあのこの前カンハムの時も結構東海の時もそうですよね、結構話弾みましたよね。
そうですね、うんまあ、特に東海なんか結構私の知り合いの若手なんかもいたりですね、うんまあいろんな方とお会いできてとても嬉しかったので、うん、ハムフェアでもねぜひよろしくお願いします。
そうですね、
はい
ヨタっていうとねあの結構、まあ、ヤングスターズオンディアということで、まあ、若い方だけのものというふうに考えちゃう方向がなんかあるようなんですけども、はいはい、いやそうじゃなくてやっぱり若い方にやってもらうためにはやっぱり老若男女問わず皆さんに知っていただいて、はい、やっぱり未来につなげる、ねまあ、活動
イベントとかもねいろいろその、うん、あの若者以外の方も参加していただけるようなイベントの案内とかも多分すると思いますので、
うんそうですね
はい、ぜひぜひ、いろんな方に本当に参加していただいて、
う
ん
そうですね
案内を受け取っていただいてですね、
ね
はい、
でぜひいろいろとあのご意見とか、ね、ございましたら我々も、ね、参考にしたいし、
そうですね、うんはい、こんなあの番組でこんなこと取り上げてほしいとかね、
そうですね
まあ、ヨタに関する意見のあれなかなか例は出てこないですけど、はいまあ、あのいろんな若者を紹介していただけたりとかしたらすごく嬉しいなと思います。
そうですね、
はい
うん、もしあのご家族とかね、お子様とご連れになっていらっしゃいましたらぜひ寄っていただきたいブースの一つですよね、
うん、そうだと思います、
はいはいはい、ということです、では、ね、ハムフェアで、ね、お待ちしておりますので、8月の20日土曜日と8月の21日日曜日、はい、21メガの日、
はい、
ということでね、ぜひ、アイボールをしたいと思いますのでね、はい、ぜひお越しください。
お越しください。お待ちしております。
はい、ということでね、
はい、
まあ、ハンフェアということでね、ハンフェアの8月のが過ぎるとね、今度はね、北海道ハンフェアがね、その後控えておりますのでね、8月の18日、あ、じゃあ9月か、はい、9月の、もう、
8月って言ったら私が、
8月は忙しいですよ、
そう、8月の、
はい、9月、
ね、まだ抜けないな、9月の18日ということでね、はい、北海道。ハンフェアということでお待ちしておりますのでね、
札幌駅から近くなんですよね。そうです、歩いてすぐのとこ
ですから、あ、です、まあ、バスとか乗る方があのしんどい暑い、なんか北海道でもやっぱり、ね、真夏暑いんでね、
は
い、
最近北海道もしっかり暑いですからね、
そうなんですよ、
9月じゃだいぶ落ち着いてますけど、
だいぶ落ち着
いてます
か、
はい、でもね、暑い、まあ、毎年、この時期行くんですけれどもね、それなりに暑いですよ、はい、まあ、東京大阪と比べればということになりますけどもね、
まあ、そういうことですね、
はい、まあ、いいシーズンなんでね、はい、まあ、私も人のこと言いませんけど、その前後ちょっと観光に行きますので、
はい、
はい、
おいしいもののシーズンですからね、
そうなんですよ、ね、はい、はい、いい時期ですしね、
はい、
はい、ということでぜひお越しください、はい、ということでございます。で、まあ、ハモのラジオ以外でね、ハンフェアの楽しみ方ということでね、
はい、
まずハムラジオ来ていただければそれなりに面白いこといろいろあるんですけどやっぱりハムフェア、カンハムから東海からハムフェア北海道から、うん、まあ、来年一応3月には九州
ハムの西ハムも予定されてるようですね、
うん、予定してるようなんですけども、はい、うん、ここでやっぱりあるのはやっぱり思わぬ出会いがあると。
そうなんですよ、
はあ、ねえ、でそういうこと、
普段ほとんど、ね、うん、会えない方、 それから交流のないグループの方、そういう方意外とこう偶然に会っていろんな話をすると意気投合するなんてこともありますからね、
ありますよね、
はい、
でちょっと昔知ってた人がとなんか偶然会っちゃったとかね、
はいはい、
なんかあるんですよね、これ実は
ありますね、私も2019年の時に、うん、10年前にの会社の上司とバッタリ出会いましてね、
お
その方はずっと無線やってて、うん、
そ, うね、それはちょっとびっくりですね、
びっくりしたなと思って慌てて追いかけましたけど、
うん、なるほど、なるほど、それとあとお空では会ったことあるんだけども、実際にお顔も見たことないし、おしゃべりはマイク越しだし、
はい、
うん、最近は FT8 で声も聞いたことないとCW で声も聞いたことないと、方いらっしゃるんですけども、やはりまあ、コールサインも、ね、よく見ると、
はい、
あるんですけども、たまに出会える時があると、
そういう方と出会いますね、うん、
はいはい、
で このコールサイン知ってるっていう方
でなんでコールサイン分かるんやというとね、大体皆さんコールサインのね、名札つけてるんですよね、
名札つけたりどっかに、うん、分かるようにね、
そう、帽子がねコールサインとかね、から最近流行りの光るコールサインネームプレートとか
ありますね、
チラチラチラチラとかあるんで、パッと見たらね、知ってるコールサインって目につくんですよね、
はい、
なんか見たことあるなとかね、
うん、これ知ってると、
まあ、そうそうそう、
あれっていう感じですよね、う
ん、あれって見たら自分のコールサインってサフィックス一緒じゃないかとかね、うん、でもそれも一つの出会いなんですよね、
はい、
うん、
あとね、最近はズームでは喋ったことあるとか、ね、
はいはいはい、
オフィスで喋ったことあるけど、うん、実際にお会いするのは初めてっていうパターンが増えましたですね、はいはい、
そうですね、
なんか最近よくね、無線で更新してから初めてアイボールするっていうパターンありますけど、うん、インターネットで先に喋ってそこから無線やって次にアイボールするみたいな、
そうかそうか、
なんかちょっと順番が逆というか変な順番になってること多いんですけどね、うん、
なるほどね、
特に若者同士というケースがあって、うん、それはちょっと楽しみですね、
まあ、特にこの 2,3 年は、ね、まあ、極端なこともありますけども、でも、まあ、今まで大体そういう感じですね、顔は見たことないけどもコールサインを知っているというのは、うん、昔から、
ね、昔からの伝統といいますか ね、
それに最近はオンラインという新しいメディアが加わったということですね、
そうですよね、
三つどもえの戦いになってます、
そうですよね
、はい、
うん、それとあとはい、ハンフェアとかでの、ね、一つの楽しみはね、新製品なんですよね、
出会えると、
はあ、出会えるということでね、で今年はねまだカンハム東海では、ね、発表されてなかったけどもみんな知ってるという、はい、八重洲さんの FT710
そうですね、
うん、これが多分発表されるであろうと、
そうですね、楽しみですね、
実はこれ日本の、ね、八重洲さんのホームページは載ってないんですけども、アメリカの八重洲 .com を、ね、叩くと、ね、FT710 出てくるんですよね、は
あ、
ニューリリースとか、ただなんか FCC の あの審査がまだ7月現在で通ってないとかいうの
そういうことですね。
書いてるんですけどもね。あのまあそう日本はなんか
日本の議的は通ってます
らしいですね。
もうすでにリストアップされてます ね。
ですよね。
はい。
うん。だからまあそこら辺はまあまあひょっとしたら8月にも通ってるかもしれないんですけども、まあそういう情報なんで、まあインターネットの世界狭いですね。なんかあるとさっきアメリカ見た方が早いというぐらいね。あのまあどこをさっき見るかはね、あのその時の。ね、チャンス次第ですけれどもね。だから愛子さんからもね、なんか系列写真が出てるとか、はい、なんか
そうなんですよ。
IC705 みたいな形をしたシルエットの写真が出てましてね、
うんうん、ひょっとしたら 2.4 ギガとか5ギガとかいう話も噂もあるし、
あの噂のあれかなとか、
はい、それはでもモックアップですけど出てますよね。
ですよね、うん、
だから705 の、 あの9700番、
なるほど、
VUHF 版とか
VUHF 版705と905か
905、うん、ナンバリング的に言ったらそのぐらいかなみたいなね。なんかそうなんですよ、あの、うん、ベリーとかね、なんかウルティメイトとかね、うん、あのあれ HF がつけばそういうバンドの意味する言葉ではないかみたいな、そういう言葉を使って PR されてるところを見ると、
ね、
はい、高い周波数の方ではないかみたいな噂があったりなかったりっていう ね、うん、ね、ここ楽しみですよ、
楽しみですよ ね、
そうですね。
やっぱりこの候補がうまいですね、いろいろこう話題を作るというね。
ではやっぱり一つの、まあ、宣伝というか、まあ、我々がハモのラジオの、ハンフェア出るよと喋ってるのもそこですからね、来てよと、お願い来てちょうだい、ね、お話ししましょうというのがありますから ね、
はい、
うん、ぜひぜひね、新しいものに ね、
そうですね、
出会いたいと、
ですね、ケンウッドさんがちょっと噂が出るのは寂しいんですけど、うん、なんか出ないかな、うん、と思ってるんですけどね、うんうん、
でも、
ね、
いつもの EPLS はあの本人が言ってましたけども、あの出ると言ってましたんで、まあ、新製品どうかは分かりませんでしたけどね。
あのなんか ISS に搭載されているモデルが、
う
ん、
なるほどね、
展示されるというのはもう発表されてますね。
なるほどね、はい、あのアイコンさんで、ね、ISS と非常に親和性がよくって、
ケムントさんね、
あそれケムントさんね、乗ってますんでね、はい、という話もありますよね。
ありますね、
はい。それから、まあ、新製品やるということは新しい技術、新しい遊び、
はい、
などなど、うん、何か新しいことに出会えるということ、あの結構いろいろなブースでね、あの個人で出されているブースとかでも新しい技術とかね、うん、で、CW のキーヤとかに新しいものを出したりとかね、
はい、最近ですとあの、うん、何年か前はソタン、
ああそうですね、
最近はポタがやっぱりブース出されますので、
そうですね、
あのポタのお話いろいろを、うん、あの聞きたいと思いますね。
そうですね、
はい、
あのオタシリーズがたくさん出ますので
どっかでねボルケイノーズオンディエアとか言って、ね、
あなるほど火山ですね、
あのソタのソタの一種ですけど、うん、とか、うん、あの YouTube 出てましたね。
なるほどね、
なんかだんだんこう、自分で名乗ったもん勝ちみたいになってきますけどね。
東京ディズニーシーの噴火は無理かな
数えてほしいと、
はい、
あれ山低すぎ、
あ山低すぎ、あそか
だからテーマパークオンゼアを作ればいいんです
。あなるほどなるほど、問題はあれですね、パークの中で運用してさせてもらえるから
ですね、もらえるからですね、
あじゃあパークに無線クラブ作ってもらいましょう、
そっかそっか、
なるほどなるほど、
はい、はい、
うん、トタね、
トタ
テーマパーク
オンディア、
オンディア、
はい、ということでね、まあいろんなあのもうこういうフェアとかがあるとね、いろんな発想が出てくるし面白いですよね。
面白いですね、
うん、はい、うん、あの新製品ちょっと私もね楽しみなところ結構
あとね、ハンフェアで出られるもの忘れてましたよ、うん、一つ、うん、はい、ハンフェア限定グッズでね、
あ
皆さんいろんなもの用意してされてるんですよね、
はいはいはい、
販売いろんなキット類とかね、
う
ん、
そうですね、
それから小さな無線機とかアクセサリーもありますけど、うんうん、あといろんなあのノベルティね、
あそうそうそうそうそう、はい、あのいろんなメーカーさんがね、何時から整理券お配りしますとかね、はいはいはい、あのこのメーカーですのでこの無線機持ってきてくださいとかね、
やってますよね、
うん、あれもいいですね、
いいですね、ちょっと今年はどうかな、はい、感染が対策となると ね、うん、列ができちゃうんで、
うん、
その辺どうなるか分かんないですけど、う
ん、まあそこら辺はちょっと行ってみてのお楽しみ、
そんな感じはしますけど
ね、感じかな、うんうん、で、まあ、まずはハムフェアで、ね、はい、皆さんお会いしましょうと、
はい、
いうことで ね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特攻国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山 一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日の番組いかがでしたでしょうか、
はい。
ということでね、いろんな、ね、ハムフェア、これから、あ、もう大体ハムフェア北海道か、まあ、半分終わったところか。
そうですね、
うん、あと、まあ、3月というのは、ね、どっちに含むかですけどね、うん、年度から言えば今年度なんで、はい、あ、西ハムですね、九州の方ね、まあ、それを含めたら、1,2,3,4,5 5大イベント、
はいはい、
国内でね、はい、今年は、コロナに負けず開催できるそうでね、できそうでね、よかったなと思いますよね、
はい、
うん、やっぱり皆さんと一緒にねお話ができるというのがね一番楽しいかな、
なんとも楽しいですよね、
楽しいですね、はい、
で今年ちょっと残念なのがやっぱり海外からのブースがちょっとなさほとんどないと言っていいんじゃないかぐらいのね、
う
ん、まあ、少し出るって話は聞いてるんですけども、ほとんどないんじゃないかということで、それが少し残念だなと思ってますよね。
あと海外のお客さんもちょっと来られないですよね。
来られないですよね、
そうですね、
やっぱりその、まあ、日本最大 の, あのハムイベントっていうだけでなくてですね、うん、やっぱりリージョン3といいますか、アジアオセアニア地域の中で一番やっぱり大きいハムフェアだと思うんですよね。世界三大ハムイベントだと思ってますので、
う
ん、
そうですよね、アメリカのハムベンションで、ドイツのハム
フェア、ハムレディオと、
ハムレディオと、
はい、日本のハムフェアだと思うんですよ。
ですよね。
で、そういう意味ではね、少し、うん、ちょっと残念なところ、まあ、そこまで戻るにはまだまだ時間かかるのかな、うん、といったところですけども、その、まあ、やっぱり海外の方ともアイボールできる日がまた来ると、うん、いいなとは思うんですけどね。
そうなんですよね、はい、最近やっぱりあのハムフェアですあのすごい方いっぱい来てましたからね。
そうですね、ARR からもねもう一曲来られた年もありましたしね、
もう各国の連名でねブース出してくださってましたんで、うん、
あの結構アジア東南アジアの方々も結構
多いですね、
多いですね、東南アジアの方、
タイ、インドネシア、マレーシア、多いですよね、
まあ、確かにそういうのはちょっと残念は残念ですね、
残念ですね、
はい、
まあ、やっぱり飛行機乗るというのも大変ですからね、今、
うんうん、やっぱりなんていうんですか、検疫っていうんですか、コロナ検疫が今厳しいですしね、やっぱり、
で現在まだツアーじゃないと入れないでしょ。
そうですね、
ですよね、確かね、うん、だからそういうところもあってなかなか難しいですね、う
んうん、ハムフェアが旅行会社と組んでツアー組んじゃえばよかった
し、そうだ
売れない、ね、売れない、
なるほど
ごく少数にしか売れないです
セスナ駅でいいと言ってもセスナじゃ飛べないか
帰りの荷物が大きすぎて大変なんですか。
あ、そうかそうか確かにそうですよね、
そうですね、うん、
そうだね、ちょ、そこはまだちょっとね、あの来年以降に期待かなという風に感じはいたしますね。
そうですね、うん、だからそういう意味じゃ、まあ、ちょっとじゃあのハムフェアの場合どうなるか分からないですけど、あの、カンハムとかね、東海とか、まあ後からの YouTube の配信とかね、いろんなのもありますし、まあ、我々もドイツとかね、アメリカの配信とか見たりするんで、まあ、そういうのも一つの、うん、ツールといいますか、
うん、あのね、フェアの楽しみ方が広がったと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
そういう YouTube で配信を、うん、まあ、公式なり参加者の方なりがこうしてくださって、うん、ね、会場の雰囲気を伝えてくださるということが、うん、やっぱりコロナになってからか、まあ、もうちょっと前からかもしれないですけども、うん、非常に増えたと思うんですよね、うん、
あの結構 YouTube が、ね、あの盛んなり始めると、結構こういうアマチュア無線のブースの、ね、配信とかも、ね、うん、増えましたからね、
増えたと思います。
ここのとこ数年あのアマチュア無線化の YouTuber が増えているので、
あ、なるほど、
うん、そういった方々が多分会場を回ってくれると思うんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、あれですね、
逆インタビューされそう
な気がする、ね、そうですね、捕まえないためですね、
うん、はい、あ、そういえば全然話違いますけど、ね、私が某あのワンの曲とサイパン行った時かな、
はい、
その時 の, あの QSO をしてるビデオが海外のサイトに載ったというのがありました。そう言いました、自分で言いましたけどね、なんでこんなところに載せていただいてるんやと、逆に嬉しい恥ずかしいでしたですけどもね、うん、だからそういういろんな QSO の様子とかもね、そういう記録をして、そう YouTube に流していただいてるという方もいらっしゃいますんでね、うん、
楽しみですね、
楽しみですよね、
うん、いろんな楽しみ方が増えてると
そうですね、
いうことですね、
はい、 はいはい、ありがとうございました。次に、ね、番組からのお知らせです。毎月第一日曜日の特別企画進めハムの道とハムハムイングリッシュをお送りしておりますが、はい、次回は、ね、ハムフェアの特集のため1週間延期させていただこうと思います。はい、9月の、ね、第1週はハムフェアの特集ということ で、はい、9月の第2日曜日、はい、9月の11日ですね、この日にね、進めハムの道とハムハムイングリッシュ、ねはい、お送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方に、ね、お送りください。またハムのラジオのホームページにありますメールフォームからも、ね、お送りいただきますのでそちらの方もご活用ください。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。